それでは礼拝備えの賛美歌23番を歌いましょう。ただいまより本日の礼拝を始めます。 真理の霊が来るとあなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。詩編539番を歌います。ご起立ください。父なる神様、聖霊降臨節第22主日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りいたします。アーメン。主の祈りを祈りましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。また前方のスクリーンをご覧ください。では主の祈り。天に今します。我々の地を、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我々の日曜の糧を今日も与えたまえ、我々に罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものならばなる。アーメン。講読文を講読いたします。講読文6番詩23編です。それでは講読いたします。主は我が牧者なり、主は我を緑の野に伏させ、主は我が魂を生かし、たとえ我死の影の谷を歩むとも、何時我と共にいませばなり、何時我が仇の前に、我が神戸に油を注ぎたも、我が世にあらん限りは必ず恵みと憐れみと我に添い来たらん。賛美歌453番を歌います。 どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧歌祈祷を捧げます。愛と誠に富たまを御神様、皆をたたえ賛美申し上げます。秋の爽やかな気候のもと、すべてを整えられて健康を与えられ、今御堂に集い、兄弟姉妹方とともにあなたの御前で誠実の礼拝を守ることができます幸いを心から感謝を申し上げます。あなたから多くの恵みを与えていただき、先週を無事に過ごし得ましたことを心から感謝申し上げます。と同時に、あなたの御前に多くの罪を犯しましたことを今懺悔申し上げます。どうぞ私たちが気づいていても気づいていなくても、あなたは私たちの罪をご存知でありますから、どうぞその一つ一つを許して、そして清めてください。この礼拝により、あなたから力をいただいて、また新しく出直すことができますように、この週あなたの十字架を見上げつつ、あなたに従っていく週とさせてください。先週もテロがあり、また大きな地震があり、多くの方々が犠牲になっておられます。いろいろなところでいろいろなことが起こり、命を失い、また病に苦しみ、また迫害に苦しんでいる方々がたくさんいらっしゃいます。どうぞ神様、それらの方々一人一人をあなたが覚え、そしてその場その場にあって、あなたが励ましと必要なものとをお与えくださいますようにお願いをいたします。私たちは本当にいつ何が起こっても不思議でない世の中に住んでいます。この不確実な時代にあって、どうぞ本当になくてならぬものに目を注ぎ、十字架を見上げつつ歩むことができますように、弱い私たちですけれども、助け導いてください。神様、今日は私たちが準備をしてまいりました創立30周年記念講演会を、この礼拝の後に開くことになっております。どうぞ神様、この講演会をあなたが最初から最後まで祝し導いてくださいますようにお願いをいたします。どうぞ東京から来てくださいます講師の足を守り、また講演に来ようと聞きに来ようとしておられる方々のその足を早めてください。そしてあなたの栄光がその場において表されますようにお願いをいたします。この講演会のために多くの労を取ってくださいましたいろいろな方々の上に感謝をし、あなたの特別の顧みが与えられますようにお祈り申し上げます。神様、今日はまた新学校日でございます。伝道者を養成するこの大きな技の上に、あなたの特別の顧みがありますように。この教会の中には、新学部に学び、 あなたの御言葉を取り継ごうと真剣に学んでいる若者がおります。どうぞそれらの若者たちの上に特別にあなたの顧みがございますように。そして神学校の働きをあなたがますます強めてくださいますようにお願いをいたします。神様、教会の中にもまた外にも病にある方々、高齢の方々がたくさんいらっしゃいます。どうぞあなたがお一人お一人を覚え、そしていつの日かあなたの御心によって癒され、共に礼拝を守る日が早く来ますようにお祈りをいたします。また今日この礼拝を覚えつつ、さまざまな御用のために来られない方々がいらっしゃいますが、その方々をもあなたが私たち同様に祝してください。ただいまより遠藤牧師を通して御言葉を学ぼうとしております。どうぞ説教者を強め、また聞きます私たちの心を整えてください。礼拝を始めるにあたり、いつくせません感謝と祈りを、改宗の祈りに合わせ、尊きイエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌2編の58番を歌います。どうぞご起立ください。お座りください。聖書を朗読していただきます。聖書は新約聖書132ページ、ルカによる福音書12章35節から48節です。その後、目を覚ましなさいという説教題で遠藤先生から説教をいただきます。 腰に帯を締め、灯火を灯していなさい。主人が婚宴から帰ってきて戸を叩くとき、すぐに開けようと待っている人のようにしていなさい。主人が帰ってきたとき、目を覚ましているのを見られるしもべたちは幸いだ。はっきり言っておくが、主人は帯を締めて、このしもべたちを食事の席に着かせ、そばに来て給仕してくれる。主人が真夜中に帰っても、夜明けに帰っても、目を覚ましているのを見られるしもべたちは幸いだ。このことをわきまえていなさい。家の主人は、泥棒がいつやってくるかを知っていたら、自分の家に押し入らせはしないだろう。あなた方も用意していなさい。人の子は思いがけないときに来るからである。そこでペテロが、主よ、この例えは私たちのために話しておられるのですか？それともみんなのためですか？と言うと、主は言われた。主人が召使いたちの上に立てて、時間通りに食べ物を分配させることにした忠実で賢い管理人は一体誰であろうか。主人が帰ってきたとき、言われた通りにしているのを見られるしもべは幸いである。確かに言っておくが、主人は彼に全財産を管理させるに違いない。しかし、もしそのしもべが主人の帰りは遅れると思い、下男や女中を殴ったり、食べたり飲んだり、酔うようなことになるならば、そのしもべの主人は予想しない日、思いがけない時に帰ってきて、彼を厳しく罰し、不忠実な者たちと同じ目に遭わせる。主人の思いを知りながら何も準備せず、あるいは主人の思い通りにしなかったしもべは、ひどく鞭打たれる。しかし、知らずにいて鞭打たれるようなことをした者は、打たれても少しで済む。すべて多く与えられたものは多く求められ、多く任されたものはさらに多く要求される。
目を覚ましなさいという、説教を考えて、いるときに、ちょうど時刻が4時を過ぎる頃に目がどんどんうつろになってきて、そのまま朝まで起きないんじゃないか、まあ、そんな思いをしながら今日は準備をしていました。で、皮肉なもので目を覚ますことができないような状態の時に目を覚ますというこの話をどうやって考えようか、そんなことを思っていました。そして目を覚ますということを考える前に、目を覚まさない状態、つまり眠っている状態のことについて聖書はどんなことを書いているんだろうか、まあ、そんなことを調べていく中で少しずつ目が覚めてきました。二つ、まあ、有名な箇所を紹介したいと思います。一つはゲッセマネの祈りと呼ばれるところです。それはイエスがこれから十字架にかけられる、その十字架への道のりの中で特にこれから人々の群衆が裏切る、また自分が信頼していた弟子が自分を裏切ってしまう、その中で人々の前に見せしめとなって十字架につけられる、その苦しみを知っているんだけれども、しかしイエスは神様にこの苦しみをどうか取り除いてほしいと、そして弟子たちに一番そばにいて一番起きていてほしかった時に弟子たちはぐうぐう寝てしまっているという、そういうところが出てきます。つまりイエスが一番必要としている時にそばにいた弟子たちは眠っていた。もう一つ少しユニークなところが使徒言行録というところに書かれています。ここにはユーティコという青年が出てきます。パウロという人が聖書から解き明かし、今日の礼拝のようにこう話をしていたようです。ユーティコという少年青年は3階のこう窓から、礼拝堂の窓のところにこう腰をかけてその話を聞いていたようです。ところがパウロの話があまりにも長く延々と続いたので、 この青年は眠気を催して、そして眠りこけて3階から落ちてしまう。その後3階から落ちて、周りの人たちは彼がもう3階からですから死んでしまった、そう思って騒いでいた。しかしパウロはそのユーティコという青年にのところに行き、そして抱きかかえて、彼はまだ生きている、つまり3階から落ちて、まあ、寝てしまって落ちてしまったこの青年がパウロによって命を、まあ、元に戻すことができる、そういう記事が書かれています。これら2つのところに共通しているのは、まあ、私たち人間の弱さ、どれほどこう起きようと目を覚ましていようと思ってもどうしてもこう眠りに落ちてしまう。日曜日の礼拝説教を聞きながら、まあ、寝るという話は時々こういろんなところから聞くんですが、3階の上だと危ないので、まあ、1階で寝ていただいてですね、落ちないように、まあ、そんなことを思っていますが、とにかく寝てしまう私たちの、まあ、弱さを、こう語っているわけです。と同時に聖書は眠るということと死ぬということ、先ほどのユーティコという青年は、幸い落ちて死んだ、しかしそこから、まあ、よみがえる、しかし聖書の中には眠るということとそれと死ぬということが、まあ、象徴的に、書かれているところがあります。今日の聖書の箇所でも、ただ目を覚ましている、ただ肉体がこう眠りを覚えるときに目を覚ましていればいいという、そういう意味だけではなくて、むしろ死に備える、イエスが死にゆく、その死に備えながら目を覚ましていなさい、そういう意味合いの言葉が込められているように思うのです。いくつか鍵となる言葉を調べてみました。目を覚ますということは、ただこう起きるとか目を覚ます、それだけではなくて、むしろこう、夜景がですね、夜の守りをしている人がですね、こう誰か他の人が来ないだろうかということを、まあ、今の私たちの感覚でいうと、多分こう双眼鏡のようなものでですね、夜のこう見張りをしているような、そういう、ただ目を覚まして起きていればいいというのではなくて、しっかりとこう目を凝らして見るという、そういう意味合いがあるそうです。それからもう一つ、この準備をしているしもべに対して、主人が37節の後半のところにですね、主人がそのしもべたちを食事の席に着かせ、そばに来て給仕してくれるという言葉があります。でこの給仕してくれる、これは使えるとかですね、教会の、まあ、役員の下である執事、そういう、まあ、世話役を務めるという、そういう意味合いがあるそうです。ですから目を覚ましていること、そして目をしっかりと凝らして準備をしているしもべに対して、主人が帰ってきた時に、まるでしもべのように主人があなたに仕えてくださると、このことを聖書は強調しているわけです。しかし聖書の中には残念ながらその準備ができないために神様からの罰を受ける、そういう記事もたくさんあります。例えば同じことが書かれているマタイによる福音書では、ノアの箱舟という旧約聖書のお話が例えとして挿入されています。つまり神様と契約をしたけれども、人々が神様の言うことを聞かなくなった、そのことにお怒りになった神様がノアの家族だけを、またそのノアが選んだ動物だけをその箱舟の中に救い入れて、他の人たちを洪水で滅ぼしてしまった。同じようなことがあなた方にも起こりますよ、だから目を覚ましていなさい、ということがマタイによる福音書の、まあ、同じ記事が書かれているところに、記されています。つまり 目を覚まして準備をしていないと、ノアの時のように洪水が起こるかもしれない。実際に私たちが、眠ることに、そんなことを、言われているとですね、安心して眠ることも、できません。しかし聖書が語っていることは、これからあなたの救い主がいつやってくるかわからない。聖書の元になっているユダヤの人たちは700年ほど前からずっと待っていた。そしてイエスの時代に至ってもまだ救い主を待っている。救い主が来た時に目を覚ましていない。これはとても危険なことである。そのことを聖書は私たちに語ろうとしていると思うのです。ですから目を覚ましていること、そして準備をすること、そのことを求めています。では、今の私たちがこの聖書をどう理解すればいいのか。イエスという人が救い主としてやってきてくださった。ですから、救い主はもうすでに来ている。にもかかわらず私たちは目を覚まして救い主を待つのだろうか。私は、救い主が与えられた私たちも、しかし旧約聖書に出てくるたくさんの登場人物と同じように神様を忘れてしまう。救われたというその約束のありがたさを忘れてしまう。これはあたかも私たちの肉体が眠くなった時に睡眠を取らざるを得ない、そのことに共通しているのではないかと思うのです。ですから私たちはことあるごとに目を覚まし、そしてまた神様の言葉に耳を傾ける。そのことを何度も何度も繰り返し繰り返し語っているように思うのです。しかし同時に私たちはやはり神様がそばにいると思っていても眠ってしまう時がある。神様が起きていなさい、祈っていなさいと言っておいても、やはり眠ってしまう時があります。その人たちに神様は救いをもたらさないのか。ユーティコという青年をその場で蘇らされた。そこに表されているのは、たとえ一度死んだとしても、その人が礼拝によって生き返る。神様の礼拝をする民の中で彼は生き返った。つまり、私たちが神様を礼拝する民として、こうして集まり、祈り、そして賛美を捧げる中で、たとえ6日間の日常生活の中で神様を忘れて、もう死んでしまったような、いつも眠っていたような歩みをしていたとしても、ここに集い、そして共に祈りを合わせるときに、私たちはその死に様、眠っていた様からしっかりと目を覚ますことができる。そのことを聖書は全体として描いているのではないかと思うのです。ですから、私たちが日常の生活に疲れ、また、日常の生活の中で神様に顔を向けられないような、そんな生き方をしてもうクタクタになってこの場に帰ってきたとき、しかしそこで諦めないでまた集っていただきたいのです。教会という言葉はもともと集うということが、その言葉の元の意味に告げられています。私たち一人一人で生きていくとき、私たちは眠ってしまいます。目を覚ますことがなかなかできません。しかし、こうして教会に集い、共に祈る、共に賛美をする。その中で神様から新しい命を得て、また目を覚まし、新しい生き方を この一週間ごとに出していくことができると思うのです。お祈りをしましょう。神様、あなたは私たちに何度も何度も目を覚ましなさい、そう私たちに伝えます。しかし精神的にも肉体的にも弱い私たちはそのことがなかなか守ることができません。特に日々の生活の中で疲れているとき、悩んでいるとき、あなたの御言葉を全く聞くことができないときがあります。しかしそのような私たちがこうして日曜日に礼拝に集い、共に祈りを合わせること、また同じ悩みを持った友と共にこうして集うこと、そこで新しい復活の命を得ることができますように、これからの一週間を歩み抜くあなたによる力をどうかあなたが備えてください。この祈りを集まりましたお一人お一人の祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
それでは賛美歌301番を歌います。ご起立ください。 ご着席ください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
在天の父なる神様、今日この秋の気候の良い折に本当にこの街道に集わしめられまして、目を覚ましていなさいという御言葉を与えられました。一度一人一人がその思いを胸に刻みつけて、そして、明日からまた立ち行くことができますように導いてください。この街道に集えない病、あるいはいろいろな所要でこの場にいない兄弟姉妹たちにもどうかあなたの恵みがありますように、今日午後この教会の30周年の記念講演会が催されますけれども、そのために準備をされました多くの方々の労をねぎらうとともに、どうかその講演会があなたの祈り、あるいは栄光を表す場とさせてください。一人一人の思いと感謝、この献金に見舞いに捧げたいと思います。一言の祈り、主の御名を通して御前に捧げたてまつります。アメン。
アメン。
今日初めて来られた方がいらっしゃいますのでご紹介したいと思います。申し訳ありませんが、立って皆さんにお顔を見せていただければと思います。吉井幸子さんでよろしいでしょうか。ようこそお越しくださいました。またよかったらお越しください。
それでは、グリーティングをいたしましょう。前後左右の方とご挨拶ください。では、週報に従いまして報告をさせていただきます。本日の集会ですが、ご存知のように創立30周年記念講演会が午後2時から北部会館3階市民ホール、市民文化ホールで行われます。2時開演ですが、会場は1時半になっております。 午後4時ぐらいに終演予定でございますので、お覚えくださいますように。また、本日、礼拝後に、実行委員の方々、また何かお役を依頼されている方々は、少し打ち合わせをしたいと思いますので、会堂にお残りください。よろしくお願いいたします。では次のページですが、今週の集会ですが、聖書講座が12日水曜日朝10時半からです。聖書の箇所はイザヤ書55章です。晩祷会は同じく12日水曜日の午後7時半からで、聖書箇所は出エジプト記の32章33章となっております。どうぞお覚えください。ひまわりグループは今週木曜日朝9時からとなっております。会堂清掃日は14日金曜日で、婦人会の松下さん、宮間さん、三好純子さんがご担当くださいます。よろしくお願いをいたします。それから、アジア協会婦人会議日本委員会関西支部一日研修会というのが14日の金曜日朝10時半から午後3時半まで京都丸太町協会で行われます。どうぞお覚えください。さらにハンドベルの練習ですけれども、今週は15日土曜日朝10時半から予定されております。どうぞお集まりください。遠藤牧師のご予定ですが、13日木曜日の午後が面会日となっております。どうぞお覚えください。次週ですけれども、10月16日日曜日は、渡辺圭一郎新学生が説教を担当してくださいます。本来は今日新学校日でお話しいただくはずでございましたが、ちょっと1週間ずれております。どうぞお覚えくださいまして、お集まりくださいますようにお願いをいたします。それから、礼拝後の集会ですけれども、16日直美会と青年会の合同の交流会が計画されております。お手元にチラシが入っているかと思いますが、この会は年齢、性別、制限なく、どなたでもご参加いただけます。老若男女合わさって、楽しい会にしたいと思いますので、どうぞ振るってご参加ください。お弁当の関係がございますので、ご参加くださいます方は、12日の水曜日までに枝沢の方までご連絡いただけるとありがたいと思います。よろしくお願いします。それから、ふれあいバザーとたまもの展が10月22日土曜日朝10時から午後3時まで予定されております。検品等どうぞ協会の方にお持ちくださいますようによろしくお願いいたします。それから、当日ご奉仕くださいます方、どうぞふるって、ご奉仕くださいませ。それから、買いに来ていただくこともご奉仕の一つだと思いますので、よろしくお願いいたします。総年会の礼拝が10月23日、礼拝後に計画されております。発題は西澤義孝系で、テーマは9月11日総選挙についてという、大変面白い、お話が伺えるのではないかと思います。これもどなたでもご参加くださいということですので、ふるってご参加ください。参加希望者は牧山役員か真中役員までご連絡ください。その他のところはお読みいただきまして、そのページの一番最後に婦人会の例会が裏のページに続きまして載っておりますが、婦人会の例会、11月8日に予定されておりましたが、遠藤先生がイスラエルに行かれることになりましたので、12月2日金曜日朝10時半からということになりました。遠藤先生のイスラエル旅行についてお話が伺えるということになっておりますので、どうぞふるってご参加ください。それから今日は先ほど申しましたが、新学校日、伝道者献身奨励日でございますので、献金をお送りすることになっております。どうぞ覚えてお祈りください。以上ですが、何か他にありますでしょうか。はい、それでは奨励の541番を歌いました後、祝祷コースを持って礼拝を終わります。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、ここに集いました改宗一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。 すいません。実行委員の方、それから、お役が当たっている方々、少し、5分ほどで終わりますので、前の方に来ていただきますようにお願いします。外回りの方以外、今、岡原さんから、配っていただく、ものを、手にしていただきたいと思います。
え？
外回り以外です。それから今から名札を回しますので、名札ご自分のものを取ってください。 それでは、ちょっと私の方を向いていただけますか。すいません。ちょっと、うちの奥さんすみません。はい。ですね、この表に書いてあるの、これ中の人たち用ですけれども、この、今から行きます、会場、エレベーターを降りてですね、右側が、そのホールになっています。で、最初にしていただくことはとにかくですね、入場整理券を受け付ける方の机を、ここの上側に、ここに2つ並べること、それから、本の売り場のための机を2つ、その真下にあるですね、控え室の方から、2つずつ、合計4つの机を出していただきたいと思うんです。それから、長椅子というのがですね、ここのところ、それからホワイエの前に4つあるんですけれども、それをですね、全部ここのモニターの前に、見れるように、移動していただきたいと思います。それから、あとですね、沢会のこの赤字で書いてある椅子は、沢会の会場というのが、そのエレベーターの反対側に、赤い右下のところに沢会会場というのがあります。で、ここからですね、椅子を、6個6個と、5つ、舞台の袖まで、持ってきていただきたいと思っています。で、それの会場の設営が終われば、入場整理券受付の方は、整理券を、受け付ける準備をしていただければと思います。で、当日、電話とファックスで予約された方用に封筒を用意しておりますので、その方、名前と、整理券の番号を言っていただければ、封筒をお渡し、して、そこの中に整理券が入っています。で、それ以外の方は、もうただ整理券を折って、番号、半券を切っていただけば、それで構いませんので、で、半券の数字のところを必ずこちらに、もらってください。最終的に、その数字によって誰が来てるとか来てないとかがわかりますので、数字のところをしっかりと、残しておいてください。それから、本の売り場の方ですけれども、先にですね、この一番下の楽屋の方で、遠藤淳光先生1時に来られます。ですから、まず1時に来られて、その時に本50冊をそこの楽屋の方に入れます。で、楽屋からですね、サインが終わり次第、本売り場の方に本を持ってきていただくということになりますので、まだ本が1時半で揃ってない場合は、もう少しお待ちくださいというふうにしてください。それから、中の誘導ですけれども、ホールの中には席が210、こんな並び方になっています。舞台が、舞台の並びこういう風になっておりますので、必ずこの、座席の通りもこのまま並んでるんですけれども、最終的にこの座席になるように、お願いします。で、一番前にですね、ここのところに3つ車椅子用のスペースがあるんです。で、この時車椅子の方がいらっしゃらなければ、ここに椅子を3つ入れても構わないということになってますので、会場の方はよろしくお願いします。それから、この演台の前のところ、花台が、ここの左に来るはずです。それから演台、司会者、録音の係、それから、前に吊る、看板がここにあるんですけれども、そこに和田さんが大きなのを書いてくださいましたので、画鋲で、それを貼るという役割をしていただきます。はい、何か、質問等で、お茶会の方はですね、もうこちらのお茶会の方に荷物とかを運んでいただいて、ここで準備をしていただければと思います。何か質問とか、はい、お願いします。
受付でね、
はい、
出席をしたいということでお名前をお書きになったんだけど、
はい、
入場整理券がなくて、
はい、
差し上げてない方は何人かいらっしゃる。
教会員の中ですか。
教会員の方ですね。
はい、教会員の方
にはですね、
はい、
後日お書きになった時に出席簿の上に丸をつけた、
はい、
あれ丸をつけ損なった
方、あ、はい、
結構いらっしゃると思います。
はい、
はい、滑りにならないようにきちっと配慮して、
はい、それはどなたかというのは片山さんなのでわからないですか。まあ、受付の方で、まあ、教会員の方であれば受付の方に言っていただいて、はい、
お名前言ってください。
はい、
名前を書いたんですけども、
はい、
整理券はもらっていません。
はい、
言ってくださいというふうに言ってますけど、
はい、
今の先生の方にあったらそれし
か入ってないです。はい、
はい、
はい、 わかりました。まあ、受付の方で、で、それでですね、多分、210席も満員になると思います。で、できるだけ教会の方、それはですね、この控え室の、モニターがある控え室の方か、ここの長い室のホワイエの方に、できるだけ割り振って座っていただくようにお願いしたいんです。で、もし中が空いていれば、中に入っていただいて構わないと思います。何かいいですか、
は
い、
で、
そうですね、ホワイエかこの楽屋、モニターがある控え室の1と2の、はい。はい。まあ、もちろん、お年、高齢の方とか、の方も中に入っていただいて構わないと思います。はい。あと何かありますか、お花ですね。はい、わかりました。はい。わかりました。お花を、青年会の皆さんですね、お花を、街道にものすごく大きな、花が行くそうです。ですから、それを、教会堂まで持って帰るという仕事が、あります。それから、ですね、和田さんのところにですね、車、お二人ぐらい男性が乗っていただきたいのと、私の方にも二人ぐらい、男性でちょっと荷物をあげますので乗っていただきたいと思います。あと、車、三台、今のところ、枝沢さんの車、それから、あと誰だ、乗ってきました。で、真中さん、もう一人、車5台まで無料にできますので、ただその荷物を運んだり最後まで行っていただく方に、もう1台、お願いしたいと思います。あ、はい、じゃあ岡原さんとで、この5台は私にパーキングチケットをお渡しください。そしたら無料の、ものにしますの でそれ以外の方はできれば矢倉、クリニックか教会の空いたところに、置いていただくようにお願いします。はい、これ3階です。はい。ですね、誘導係がちょっとまだ1階にいてもらえますか。はい。はい。で、青年会で4人外回りをちょっと決めておいていただいて、プラカード誰が持つかっていうのを、はい、お願いします。他よろしいですか。あと、まあ、向こうに行ってからですね、受付の、配るものとか、そういうものを置いて、簡単にもう一度説明する予定にしてますので、お願いいたします。じゃあ、各自でご飯を食べていただいて、会場は1時にしか入れないんです。で、外回りのプラカードを持つ方は50分には所定の位置についていただきたいと思います。で、なるべく車の方も50分ぐらいには会場に入って、一時ぴったりに荷物を入れられるようにご準備をお願いします。よろしいですか。はい、じゃあよろしくお願いします。
Thank you. 京のところに一人いんねんや。
勉強やったー。勉強やったー。
ね。